皆さんこんにちは。メディアのメディアの時間です。この番組は現代メディアフォーラムの協力でお送りします。本日の司会は私山本早苗、コメンテーターは柴山哲也、そしてゲストには現役大学生の奥村くんを迎え、3人で京都三条から生放送でお届けします。ユーストリームでも動画配信をしていますので、私たちが見たいという方はぜひご覧ください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、今日はとても暑いんですけど、
ね、
外出たらもう皮膚がジリジリしたんですけどね、うん、どうですか京都の暑さは。
ね、電力も足らないっつって 15% ぐらいカットしてくれなんてね、話も出てるけど
無理ですよこの暑さは
急に暑くな
って。そうですね、うん、本当に
梅雨の中休みなんですかね。
あ、まだ梅雨は明けてない、
まだ明けてないでしょこっちはね。
いやー、なるほど。被災地とかでもはまだ梅雨が続いてる、ね、
被災地の方は入ったとこなんでしょ。
そうですね、梅雨入りしたとこだと思うんです
ね。暑いでしょうねあそこも ね、
うん、どんどん暑くなってくると思う
大変だ。
大変。いや、奥村くんはこの間出演していただいて、はい、被災地にボランティアに行っておられる、はい、ということなんですけど、はい、そんな梅雨入りした被災地に、またボランティア今後その後どうですか。
そうですね、まだアポとかをちょっと取ってる状態なんですけど、また来週に、
うん、
でも、前回行かせていただいた福島県相馬市の方にもう一度2ヶ月、うん、前回行ってから2ヶ月経ったんですけどね、うん、もう一度現状どうなっているのかっていうのを自分の目で見に行きたいっていうのと、あともう一つ、宮城県の南三陸町の方に、
はいはい、
で、夏に向けて花火大会を被災地でやろうということを。
それはいいですね。
そうですね、すごい夢のあるというか、被災地からの自分たちで頑張っていこう、夢を持とうっていうプロジェクトをされているところがをちょっと見つけまして、そこを取材できたらなと思ってます。
相馬はなんか今ちょっとまた問題になってきてますね。
あ、そうなんですか。
うん、確か避難地域を広げていくというので、
うんうんうん、
相馬もその中に入って、今までは避難地域に入って指定されてなかったでしょ。
指定されてなかったですね。
それがやっぱり指定に入ってきて、
うん、
これからまたどういうふうにしようかっていうんでね、市長がインタビューなんかで最近出てますね。
あ、
うん、もうちょっと早く言ってくればよかったみたいな話になって。
そうですね、確かにその放射線の問題とかはやっぱり飯舘村ともすごく
近い
し、ね、南相馬市ともすごい近いので、やっぱり局部的ですけどすごく放射線量が高いところはあったので、
そうですね、
どうなるのかなというのはすごく、
その辺もまたちょっと見て、
そうですね、見て
きてほしいですね。
はい、ぜひ、
そうですね、気をつけていって。
放射線 その汚染っていうのが結構広がってるっていう噂はよく耳にするんですけど、この間ツイッター上でちょっと話題になった、なんか福井県にいきなり放射の数値が上がったとかいう、
あれは福井でありましたね、うん、あれはなんかもう敦賀オバマかな、敦賀原発で今文殊のね、
はい、そうですね、文殊話題になってますね、
何か修理をやってるでしょ、
はい、
その系なのか一番のかもしれない、そういう話ありましたね、はい、大阪で上がったっていうね、
うん、そうなんですよね、
うん、
何かあったのかなと思ってちょっと不安になったんですけど、
あれはね、
近いんで、
大したことではなくて、はい、もう収束はしてると思うんだけどね、だから文殊は、一応ね手術は成功したと、あれはなんか棒が起こっちゃってね、炉の中に抜けなくなったっていう、で昨日かなんかね修理して一応ね事なきを得て、収まったっていうことにはなってんだけど、まだこれ再開するっていう話があるから、来年の3月ね、だからこの結構危険だと言われてて、町の人も周辺はみんなそう言ってんだけども、経産省とかね、こっちの方がやるって思ってんですね、九州の原発もね、なんか、国とか電力会社とかその経産省とか保安院とかこの辺がもうイケイケと、どんどんどうなってるのかなっていう感じしますけどね、
なんかツイッターとかで情報を得ていると、なんかほんまに正しいのかどうかっていうのが分からなくて、やっぱこういう時に先生とかジャーナリストの方とかに聞いて、なんか正しい情報っていうの欲しいなって思うんですけど、なんかあと石巻市の新聞があるということで、
そう、石巻市でね、石巻日日新聞と記憶してるけどね、そういう地方新聞があって、震災でやられちゃったんですよね、社屋も全部流れちゃって、臨天気から何から全部なくなって、 それでも新聞発行不可能だと言われてたんだけど、記者がね、やっぱり被災した記者がね、3人ぐらい戻ってきて、やっぱり新聞、要するにテレビもね、ラジオもね、聞けない、情報が何にもないわけでしょ、その被災直後、うん、で彼らがね、手書き新聞を発行したみたいですね、うんうん、鉛筆かボールペンでね、紙と、それに情報を書いてはね、こう届けてたみたいですよ、町の人に、うん、で要するに石巻、手書き石巻新聞っていうのができて、うん、でそれが結構ね、この情報源としてね、重宝したみたいですね、うん、でその石巻新聞がようやく、まあ、会社のあれも整って、その印刷機とかこの、まあ、そういうあれノウハウ、ノウハウが整ったんでね、うん、新しくやっぱ新聞を発行したみたいです、うん、最近3ヶ月ぶりぐらいにね、うん、でそれを今石巻で配ってて、これが相当やっぱり評判になってて、うん、まあ、地元の人もね、待ちに待った石巻新聞が戻ってきたみたいなね、ことで喜んでると、うん、っていうことはやっぱり新聞がいいのかな、こういう時にはと
そうですね、
うん、まあ、新聞の力というか価値をね、うん、見直したみたいな、
あ、
あのことを、あの話題になってますね、
うん、その新聞を手書きで書いてたっていうのは、それは記者が書いてた、
記者が、ね、自分も被災してんだけども、自分のことよりはやっぱり町のね、今まで、うん、あの新聞を配って読者の人たちがね、うん、こんなになっちゃって、うん、で情報もないと、それで自分はやっぱ被災したけども記者だっていうところでね、やっぱプロとしては自分のことよりも、うん、だから自分も家族がいなくなったりいろんなことあるんだけども、それをほっといて、うん、取材してそれで記事をね、うん、書いて、それを紙に書いて、うん、それをこうコピーしてね、こう配ったと、
うん、
で手書き石巻一日新聞ってちょっとこうね、すごい新聞が出てました、
うん、すごい、うん、すごい新聞見てみたいですね、すごい新聞です。あ、その、うん、奥村君はメディア専攻ということ で、
そ う、 です、ね、はい、
そういう点から言って、こういう石巻市の新聞ってどういうふうに見ますか。
やっぱりこうやってラジオとかテレビとかっていうそのメディア媒体は、まあ、危機が伴って成立するメディアですよね、やっぱり、うん、だそんな中でこういう震災非常事態が起こった時に紙とペンさえあればそうやって新聞が発行できると、
うん、
そういう意味ではすごい新聞の価値っていうのは、先のお話を聞くと、うん、やっぱり大きいかな、見直すべきかなっていうふうには思いますよね、
うん、確かにそうです
ね、うん、
だからまあ今ね、新聞、うん、皆さんどうや読んでるのかどうか、
うん、
定期購読ね、
はい、
したりしなかったりしてて、まあ、新聞離れと言われてますよね、うん、で、まあ、僕も大学生見てて、確かにあんまりほとんど読んでないなという感じがするんでね、うん、読んで本当毎日定期的に読んでる人ったら何百人かいても本当に 1% ぐらいかなっていうぐらい少ないですね。週に1回ぐらいは読む人は結構いるけどね、どうですか、山本さんは新聞はまあまあ読む？
そうですね、なんか時と場合によるんですけど、やっぱ就職活動とかをしているときに、うん、その時事的な関心とかを持っておきたいときは、うん、その情報収集としてやっぱ新聞の社説だとか、うん、特にまあコラムだとかをよく読んでましたね、
うん、
でコラムをこう書き写すことで、そのまあ文章とかをまあ書き方とか段落構成とかを勉強したりすることにもなるんで、そういう意味で新聞は読んでるたんですけど、最近ではやっぱりもうほぼ就職活動も終わって老後状態で
なんかもう大学生が老後状態で、
ね、老後状態でもう常に布団の上でこうノートパソコンを開きながらオンラインニュースを好きなやつを見るという状態
で、オンラインニュースの好きなニュースって何なんですか。
いや、なんか自分の興味のあるところですかね。
この前なんか AKB でちょっと盛り上がった、
そうですねこの間 AKB の話で盛り上がったんですけど、総選挙であっちゃんが首位、
選挙違反があったとかね
そうですね、なんかやっぱそういう、なんでその分野によってそのクリックしたら、その例えば私が興味のある IT とかだったら、うん、IT ってクリックしたらそこのニュースがバッといっぱい出てきて、うん、最新情報が取れるっていうのは、うん、やっぱり、まあ、効率がいいっていうのもあって、
うん、
でまたそのなんていうんですか、そのオンラインニュースだったらそれをチェックして、うん、SNS で共有したりすることができるっていうのがあって、うん、だからそういうところがすごい、まあ、友達同士とのコミュニケーションにもつながってて、うん、面白いかなっていう のが最近の流行りですかね。
あれですね。だから、まあ、メディアはチェックするし、ニュースもチェックするんだけども、はい、新聞はあんまりここに入ってこないと。こんな感じですよね、今聞いてると。
そうですね。
ね、紙の新聞は、はい、まあ、どっか行ってると。
はい、奥村君はどうですか。
僕もあんまり読まないですね。新聞は
読まない。メディア専攻でしょ。
すごい恥ずかしい話かもしれないですけど、あんまり読まないですね。
なんかあれかな、メディア専攻の学科にね、はい、新聞読むなっていう先生がいるのかな。
まあ、新聞読むなとは言わないですけど、まあそうですね。いろんな、まあ、学んでると、まあ、新聞のいい面悪い面が見えて、少なからず見えてくるので、
まあ、教えられたりね。
そうですね。まあ、批判的にこう見る目が養われるというか、そういう部分はなきにしもあらず。
読む前に批判的な目になっちゃうと困ります
ね。まあそうです。そうなんですけどね。そうですね。僕もだからすごい、山本さん言われるように、ネットとかではすごい情報は、まあ、見るようにはしますけど、ネット、ツイッターとかでは。だから新聞でそれを見ようかなっていうのはあんまりしないかなと思いますね。
要するにニュースを見るもんじゃないみたいになっちゃってる、新聞が。
まあそのニュースはまああるんですけど、ニュースはあるけど、わざわざその新聞を読むのとネットでニュースを見るの、どっちを取るかって言われたら、新聞じゃなくてそのネットとかの方を見るかなと。だからネットで共有されるニュースと新聞で出されるニュースってほとんど一緒、変わらないんですよね、内容は。だからその媒体の問題かなとは思うんです
よね。ということは、どこでもニュースは同じものが載ってる、テレビでもやってる、こうなってるわけですね。そう、ニュースはどこを見ても同じだと、
ある程度一緒かな、
一緒で、違ったの、違ったニュースがどっかにっていうのはないわけね。とんでもないニュースがね、ここ見てないとニュース分かんなくなるよっていうものはないわけ。どこ見ても同じ。
そういうふうに感じますね。
そうですね、ある程度なんかそれぞれにその時点の分野に特化したサイトとか情報総合サイトとかもあるので、そういう意味ではまあ違う情報があるところもあるんですけど、やっぱ新聞だったら確実的にいろんな人がまあ情報収集するためのツールだと思うので、そんなにまあ大した情報がないというか、まあどこでも取れる情報が載ってるのかなとは思います。
新聞社の方とかもやっぱり得落ちしないように、他 その新聞社がこれを報じてんのになんで報じてないやみたいな、
でみんな記者会見でね、
ホワインのぶら下がりをして、
なんかホワインの人の言うこと聞いてね、やってますね。そうですね、3時間4時間もね。でみんな同じことを書くと、
そうなんです。公的ニュースをこう一方的に報じてるだけで、こう細かいその検証とか考察をされてないんではないかなと、
新聞っていうふうに大学生諸君も見てて
るのではないかな
ですね。だから別に
私もゼミの研究で今テーマがメディアは真実を伝えているかという莫大なニュースなんですけど、その中で今徐々に絞られてきているのが、そのオンラインニュースが、まあ、どんどんネット、IT 進化していく中で、その速報性っていうのが前よりもすごい重視されるようになったっていうのがあって、そういう環境の中でやっぱ新聞とかマスメディアの記者っていうのも、そういう、ま、早く情報を出さなければいけない、他のところに負けずに出さなきゃいけないっていうのを、ま、重視しすぎたゆえの、なんかそういう調査報道とかが衰退してきてるのかなっていう、そういう仮説を立てて今ちょっと検証してるんですけど。
それはみんなでやってるんですか。
いや、私個人ですね。
あ、それは
個人研究で。
その通りでね、調査報道はアメリカでもなくなってるし、日本ではもともとあんまりないし ね、
そうですね。で
どんどん衰退してることはそれは間違いないんで、
今なんかアメリカで、プロパブリカっていう非営利調査報道機関っていうのがあったり、日本でもなんか今年の3月ぐらいになんかハンターっていう調査報道機関ができたりして、まあ、今後もちょっと今回の震災をきっかけに調査報道とかも徐々に増えていってくれたらなと思うんですけど、
まあ、多分そうならないと今起こっていることの真相が ね、 ね、見えてこないですよ ね、 すね。何がどうなっちゃったかっていうのもね、もうほとんど分かんない状態でね、報道を見てても、そういうふうになってますからね、大事なんだけど。で、石巻新聞の場合は、まあ現地の人がね、やっぱり好んで見たというか、これがないとね困るっていう風な新聞だったっていう、その理由はやっぱり分かるでしょ、どうしてそういう新聞はやっぱり読まれたか、飛ぶように売れたかどうか知らない、まあ、飛ぶようにね、みんながこう競ってこう読んだっていうね、それは やはり他の新聞には書いてないことが書いてあるんでしょ、
そうですね。
で現地の
地域のことを書いてるんでしょうね。
なるほど。ではそろそろここら辺でブレイクを入れたいと思います。では、それでは音楽よろしくお願いします。はい、シャンティーリーダーサナパッチョの生声ブログのコーナーです。第2章、それはそれはおシャンティーなランティ。や、皆さん、サナパッチョです。リンデンバームの扉を開けると、そこはなんともおシャンティーな店内でした。ショーウィンドウにはいろいろなハムやソーセージ、サラダやキッシュ、パンなどが並んでいました。こんなに、この世にはこれほど多くのソーセージが存在したのか。かれこれ21年間スーパーに並んだシャウエッセンしか知らない私にとって、それはショッキングな光景でした。間違いない、ここは日本ではない、まさしくフランスのお惣菜屋さんなのだ。ソーセージたちがすごく気になる。しかし学校のお弁当に生のソーセージを一本携えていくのはあまりにもアルプスの少女すぎるだろう。よし、今日のところはランチボックスにしよう。
お昼のランチボックス800円一つください。
そう言うと店主はこう言った。ラスト1個だよ、よかったね。
ラストだと？
どうやらお昼のランチは早めに行かないと売り切れてしまうプレミアレアカードのようだ。そうしてギリギリセーフでランチボックスを手に入れた。中を開いてみると45度カットのキッシュにハムのサンドイッチ、2種のサラダにミニポトフがおしゃれな箱に詰められていた。女子にとっては非常に嬉しいヘルシー&オシャンティーなランチ。またそれぞれのおかずに合うハムやソーセージが使われているようで、味はおのずとパーフェクトだった。ヘルシーかつオシャンティーで、しかもお腹いっぱいなランチボックス。なんて素敵なんだ、リンデンバーム。というわけで
行って食べてみたい。
そう、すごいおしゃれなお店で、なんかなんていうんですか、そのキッシュだとかサラダだとかそれぞれに合うハムっていうのがあるらしくって、日本だったらやっぱりハムって言ったらあのハムって感じじゃないですか。
みんなで食べに行きますか。
あ、いいです ね。ただ11時ぐらいに売り切れてしまうっていう意外と人気なランチボックス。
早起きして行かないと。
そうなんですね。私にとってはちょっと厳しいランチボックスだったんですけど。そういうわけで
夜はやってないの。
夜もやってます。夜はあのランチボックスがないので、
ああ、そっか、普
通ある程度そのサラダとキッシュとかはあるので、まあ、それ小腹空いたぐらいの時に行くのはちょうどいいと思う。
一回ちょっと、ね、はい、時間がある時、
はい、ぜひいらしてください。熊野神社前にありますので、
さて、なんか聞いてるとね、
はい、聞いてると
食べてみたくなる。
あ、まあ、ですか。
ぜひ。
あ、まあ、です。またブログに写真もアップしますので、
そうそう、ブログの書き方分かってますね。
ブログの書き方
もう始まってる。
あ、始まってます。
じゃあ後でまた。
あ、はい、よろしくお願いします。ですね、先ほど近頃の若者の新聞離れについてお話が出てたんですけどね、そういう新聞購読の習慣をこう若者に復活させるためにはどういう、まず新聞が必要なのかというところから考えなきゃいけないですかね。
考えなきゃいけませんね。だから確かにオールドメディアだから、もうその新聞ってなくても要は足りてますよね、いろんな意味でね。今日は新聞来てない、新聞休刊日、昔だったら新聞休刊日ってなんかポコッと穴が開いたみたいね、あ、今日新聞ないんだみたいになってたんだけど、もう今はね、そんな、あ、そうだった、今日新聞ないだ、今日休刊日だったのかっていう感じでね、あれなんだけど、やっぱりそのオールドメディアだから新聞がなくてもいいのかというと、やっぱりそういうことでもないんだろうな。活字メディアというね、ものを持ってる特別なその意味っていうのありますからね。本を読んだりで、映像のメディアとね、音、音声、ラジオ、また違うでしょ。活字っていうね、で本を読むでしょ。
本、そう、多少読みます。
活字本とか、
活字本普通の本ですよね。
本ね、
はいはい。
で、本読む時と YouTube 見たりこうする時のこの、なんていうかな、どんな違いありますか、その活字を読む時の自分とね、テレビを見る時の自分とか。
やっぱ活字を読んでる時の方が集中して、まあ、ゆとりがある時に読んでるかなっていうのはありますね、
うん、
でテレビとかどちらかというとご飯食べながら耳だけ聞かせてたり、うん、ネットとかも新聞の通学時間とかにペーって見てパッパッパッパってキーワードだけ取るみたいな感じなので、うん、新聞はさ読もう新聞みたいな感じで読み始めたり、うんうん、本もなんか本もやっぱ集中して読む字を追って読むっていうのは違うと思いますね、う
ん、なんかすごい自分固有の時間っていうのはないですか、うん、新聞でも、
う
ん、
あそうですね、はい、
ね、もう家の中にいても自分だけの世界でこう読むと、
うん
ね、人がいてもね、でテレビとか他のものはなんかこう混ざった中で平気でこうできるじゃないですか、喋、
ね、
りながらでもね、うん、この辺がやっぱ違うんじゃないかなと思って、うん、やっぱ活字メディアと接する時間っていうのがだんだん減ってきてる、
うん、
ここら辺はどう考えてますか、その、
うん、そうですね、やっぱり活字メディアだから伝えれることとかはきっとありますし、やっぱりまあまあ、ブログを書いたりとかされても分かると思うんですけど、やっぱ書くということによってその伝える幅というか、文字をきちっと書いて伝えないといけないってなると、やっぱり言葉も選ぶし、きちっとこう構成されて文字を完成させて新聞として出すわけですよね、記者の方も。やっぱりそれとそのまあ放送メディアとか、まあこうやってラジオとかっていうのはやっぱり全然質が違うと思いますし、やっぱり新聞でなきゃ、活字メディアでなきゃ伝えられないことっていうのは必ずそれはそこにはあると思うんですよね、
うん、確かね、あの保坂正康さんってあのジャーナリスト講座にもね、はいはい、時々来てもらってる、
来られてました、
ね、はい、ね、彼はまあどっちかっていうと書く人でね、うん、活字の人 で最近彼時々テレビに NHK あたりに出るらしいんですよ、
はい、
あの座談会とかね、
うん、
でその出るときにすごくやっぱりいろいろ注文つけると、で自分は活字で書いてる人間だから、こうテレビとかその映像の、ね、中に入るとすごい違和感があって、うん、自分の言ってることがね、うん、なかなかと通らないし、うん、あるいはうーんと喋るやつ人が横にいるとね、喋らないと全然、
うん、
自分はね黙ってると、だから自分にこれだけのことを言わせる時間を与えてくれと、
うん、
でそれがダメだったら私は出ませんと、うん、いうことを言って出るって言ってましたね、
うん、
でそれはね、で出るとねやっぱり失敗したと思うらしいの、やっぱりやめた、うん、やめたらよかったと
そうなんです
なぜかっていうとね、
はい、
必ずベラベラ喋るやつがいると
皆さんよくおしゃべりにその
コメンテーターでね、
はい、
あーだこうだって、
はい、
で彼はねそのこう物を言うか書くという行為は結果までのプロセスなんだっていうふうに考える、書くっていうのはね、
うん、
こう書きながら結果が出てくるって言うんですよ、初めに結果があるんじゃなくて、だんだん書いてるうちに結果にこう行くプロセスね、で、はいはい、書くという行為はこう思考のプロセスなんだと、
わかります、
でその思考のプロセスが大事なのにね、テレビというメディアは結果だけ求めると、でどうなんだと、
うん、
一口で一言で言うとね、でこういうのにやっぱり自分はその向かないと思うし、そのだから違うんだなと、全くメディアがね、
うん、
でみんなが活字を読まなくなるっていうことはプロセスを省略した人間になっていくのかなと、みんなが、
うん、
そういうことを言ってて、それはまあそうだな、確かに一つの見識だなと思って聞いたんだけどね、うん、どうですか、やっぱりこう人間がね、まあ、悪く言うと粗雑になっていくと、
うん、
因果関係がね、
うん、
思考力と、
うん、
であんまり論理的にものを考えずに、
うん、
だんだん感情的になって感情に走っていくと、
うん、
そういう社会ってのはろくなもんじゃないよっていう社会になっていくんだと、うん、彼はそういうんですよね、
うん、
私もその書きながら思考をするっていうのはすごいわかるんですけど、ブログとか書こうと自分が思うときって、うん、なんかモヤモヤしてわからないときに書き始めたら最終的になんとなくまとまるんですよね、書いてたら。だからそういうふうに書くことでなんか論理的な思考を養うっていうのは本当にそう、
自分を整理ね、だから、はい、思いもやらない結論が出るでしょ、
そうですね、はい、
考えて
るうちに、はい、うん、
そうですね、それは本当にそう思いますね、
うん、なんか就職活動をし始める時にもその自己分析だとかそういうのが必要って言われるんですけど、うん、やっぱりその前にその自分の普段の生活で考える時間っていうのがあるかなっていうところを考え始めるところから始めたんですよね、
うんうんうんうん、
やっぱりこう普段からこう普通にこう なんか生活する中でもいろいろ考えられることってたくさん転がっているので、そういうところをちゃんと考えてるかなっていうのが、うん、やっぱり就職活動でも面接でも見られるところっていうのもあって、うんうん、そういうところは本当にそうだと思います。思考のプロセス大事だと思います。
だから自分のまあ言ってみればアイデンティティというかね、自分って何者なんだっていうことをまず発見するためには、やっぱりこう本を読んだり活字に触れたり、うん、自分で物を書くということを経ないとね、はい、やっぱそれはできないんだよっていうのがまあ物を書く人の意見 で新聞はまあ読むわけだから、うん、そういうふうに自己確認しながら読んでいく、活字を読むというね、そういう作業はできるわけですよね、新聞を読むっていう行為の中に、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
だからそれがなくなって新聞購読の習慣っていうのは、まあ、そういうもんですね。毎日毎日やっぱりそういう習慣を持って、だから、まあ、単にニュースを取りに行くとかね、情報を取りに行くのが新聞っていうふ
う
に考えると、それはまあ間違いなんですよ、
うん、
多分それは文化としてカルチャーとしてね、そういう生活の中にそういうものを読むというものが入ってて、うん、でそれはセットになってるわけです、生活のね、うん、だから新聞社の人たちもちょっと勘違いしてるかな、こんなに、うん、いいニュースがあるから読んでくれとかね、うん、こう新聞がこんなに面白いから読んでくれんじゃなくて、うん、やっぱ新聞を読むことというのはどういうことかっていうことをしっかり社会に発信してないなというところでね、こういう問題が起こるんだっていうふうにまあ僕は考えてるんですけどね、
うん
うん、だから皆さんもね、こう新聞を読むっていうことを、まあどんなふうに今読んでる
か分からないです、
うん、
基本的にそうですね、
うん、
あ、私も今学部の入試パンフレットを作っていて、それを作る上でもやっぱ活字が多すぎたら読まへんやろっていう大前提のもとにデザインとかが進んでいるんですよね、なんかそういうのを見ているとやっぱ活字離れっていうのもありますし、うん、まあ、今の若いその大学に入ろうっていう前の子がそういう文字を読まないっていうのは、うん、まあ、今定着してしまってるのかなっていう感じてますね、うん、はい、うん、
これはやっぱりちょっと困ったことでね、うん、あのそういう受験勉強の、まあ、一環でね、その、うん、なんていうのかな、そういう面倒なあのかあの授業っていうのをどんどん避けていくわけでしょ、こういう、うん、結構面倒ですよ、うん、あのこう新聞読んだり文章書いたりね、うん、本を読んだりっていう、うん、でそこのところを端折ってね、なんか記憶とか、うん、なんか回答が解けるような問題ばっかりこうやってるうちに、だんだんこう若い人のね思考力が衰えていくんじゃないかなっていうことは感じますけどね、
う
ん、
そうですね、
うんうん、おというわけで
終わって
しまいました、ね、今日は終わってしまいました新聞読みましょうという感じで、
読みましょうという、まあね、読みましょうっていうかいい新聞をね、
はい、
で新聞社の人もいい新聞作ってもらわないと楽しく読めるね、
はい、本当
面白くない新聞いくら、ね、読めって読めないわけだから、うん、両方に問題があるんですねこれ、
うん、そうですね、ってことそうですね、私と奥村君でちょっと若者で新聞の伝道師となって頑張っていきたいと
喜びます
思います、
頑張りましょう
頑張りましょうというわけでそろそろ和解の時間となってまいりました。ではまた次回も楽しみに。さよなら。
さよなら。